Buenas. 先週の日曜日なんですけど、やっと今年初めて海に入ってきました。海自体に行くのはもう何回も行ってるんですけど、実際に水の中に入るっていうのはこの前の日曜日がやっと初めてで、すっごい良かったですね。最高でした。もう今なんか毎日気温が35度近くぐらいまで上がるので、まあ、ビーチに行くってなると一番暑い時間を避けていかないと、もうとてつもなく暑いわけですよ。なので日曜日は朝7時にちょっと早起きして、9時前には着けるように準備をして、朝ごはんも全部食べて、日焼け止めを全身に塗りたくって、水着を着て短パンとタンクトップを着て、そのまんまビーチに行きました。で、日曜日はスペイン人パートナーと2人で行ったんですけど、まあ、戻ってきたのが11時ぐらいだったので、実質いたのはもう2時間切るぐらいですよね。なんですけど本当にね、最高でした。朝一のビーチは全然そんなに人もまだ多くないですし、あと水の温度が最高に気持ちいいですよ。なんか暑すぎず冷たすぎず涼しいなって思えるぐらいのちょうどいい水温で、私のスペイン人パートナーなんてもうビーチなんてもう数え切れないほど人生で 海の中に入って遊んできてるので、最適な水温っていうのを知ってるんですよね。なので彼曰く、アゴアボエニッシマって言ってましたね。このアゴアボエニッシマって、まあ汽水温に対して言ってるんですけど、これはもう海の遊び方を知っている人じゃないと言えないフレーズですよね。私絶対自分からアゴアボエニッシマなんて言いませんもん。もうこれまで幾度となく海の中に入ってきて、ね、水温がアチアチの状態、あと冷たすぎる状態、あとちょうどいい状態って全部知った上で、私のパートナーが「ボエニシマ」ってめちゃめちゃ最高みたいな表現を使ってたので、相当ちょうど良かったんだろうなって思いました。で、さらに朝早く海に行ったおかげで、多分こんなに早く行ったことないので、初めてですね、風向きが内陸から海に向かって吹くっていうのを経験して、で朝方だとまだ海の方が陸地よりも気温が高いので、で陸地の方から温度の高い海の方に向かって風が吹くんですよ。なので海に入るじゃないですか。で、まあそろそろ一回外出るかってなって、ビーチのこの砂の上で寝っ転がっている時に、まあ、基本的にほぼ99%みんな海の方を見ながら寝そべるじゃないですか。なのでその状態だとちょうど風が内陸から海に向かって吹くので、頭から足元にかけて風が吹いていくんですよね。それが本当にね、気持ちよくて最高でした。もう率直に言って最高で、帰り際になるとだんだん陸地の方が気温が上がっていくので、今度は逆ですよね。足元から頭に向かって逆向きの風が吹き始めるっていう風になるんですけど、まあ、それが基本っていうか、まあ、ビーチに行くのはみんな昼過ぎとか、まあ、夕方にかけてなので。風向きとしては海から内陸にかけて吹いてるっていうのが、まあ、基本的だと思うんですけど、まあ、朝早く行って海の海水の方がまだ暖かい状態でビーチに行くと、内陸から海にかけて風が吹くっていうのを経験できるっていうね。風向きなんてあんまり考えないかもしれないんですけど、もし、海に行く方はちょっとそれを頑張って感じ取ってみると面白いかもしれないですね。でですね、今回海のことで伝えたかったのは、どういうふうにビーチを夏のビーチを楽しむかっていう話ですね。人それぞれだとは思うんですけど、今回は私のパターンをちょっとお話ししようかなと 思います。私がビーチに行くときは、まあ、どういうふうにするかっていう話なんですけど、一人で海の中に入るっていうことはやったことないですね。あの水の中に入るっていうのは水着着てちゃんと肩まで浸かるっていうことですね。あの足元だけチャプチャプっていうのはそれちゃんと海に入ってるっていうことにはならないので、私からしたら。でちゃんとその肩まで浸かるぐらい 海にこう行くってなる時には必ず、まあ、少なくとも私 あのパートナーを連れて最低でも2人で行くんですよ。もしくは他の友達とかと一緒に6人とかそんな感じなんですけど、私の場合は海に行く時にはもう極力荷物を少なくしていくんですよ。持ち物はサングラス、日焼け止め、タオル、あとござって言ったらいいんですかね、あの寝そべる時に使うやつですよね。それからパラソル、そして水ですね。それくらい、まあ時間帯にもよりますけど、まあ、小腹が空きそうだったらなんかちょっとつまめるものとかそういうものを持っていきますけど、それだけで、まあ、あと小銭をギリ持っていくか持っていかないかっていう感じで、スマホは私は持っていかないです。友達と待ち合わせしないといけない時は私のパートナーにスマホちょっと持って行ってって言って、私はちょっと持って行きたくないって言って頼んでですね、私はスマホは家に置いてます。まあ、理由はあの想像できると思うんですけど、あの取られたくないからですね。でさすがに大丈夫じゃないって思われるかもしれないんですけど、何があるかわからないので万が一の場合に備えて貴重品は最低限にするっていうことをいつも心がけていて、で、まあ、スマホをねビーチには必要不可欠じゃないですか。こう海でね楽しんでる写真を撮ったりだとか、みんなで動画を撮ったりだとか。でも私は貴重品のこととかもう一切そっちのけで、とにかくビーチを楽しみたいので家に貴重品は置いてですね、もう自分の身一つで海を楽しむっていうことにもう集中してるわけですよ。うん、なので海の写真ないんですよね。本当に5年もスペイン、地中海、バレンシアに住んでて、まともに私が海で遊んでる写真1枚もないっていうね、さすがにちょっとまずいかなとは思うんですけど、いやでもその分私はもう一切そういう防犯のこととか気にせず遊べてるので、まあ、そこはまあ私なりの楽しみ方っていうか、一応注意深いというか、あのいつ狙われるかわからないので、本当にねもうちょっとした隙にプロの方たちは荷物ねパッて取っていくので、絶対そんな目に遭いたくないので、自分の身は自分で守らないといけないので、まあ、私は一応スペインだと、まあ、外国人っていう目で見られる可能性がかなり高いので、そういうのも含めてスマホは家に置いていくっていうふうにしてます。あと身分証とかも、まあ、置いていきますね最近は。まあ、本当は持っていった方がいいんでしょうけど、あと運転は私はしないっていうか、まあ、パートナーがするときは彼が免許証さえ持っていればいいので、私はもう本当に身一つで行くっていう感じですね。でもし友達と行くってなって、でスマホも持っていかなきゃいけないってなった場合は、必ず誰か一人は荷物の見張り番をするようにしないと、本当にねもう気づいた時にはみんなの貴重品がないとかね、なきにしもあらずなので、大人数で行く時にはワイワイするのはいいですけど、誰か必ず荷物の見張りはするようにして、そういう風な楽しみ方をしないと後で痛い目に遭うっていう感じですね。スペイン人でさえも誰か一人はちょっと荷物見てた方がいいよねっていうぐらいなので、あのビーチはすごい楽しい雰囲気でいいんですけど、そういう盗みとかも誰が 企んでるかわからないので要注意と、そういう感じですね。日本みたいにスマホとかをこうポーンってね机の上に置いて、ちょっと喫茶店でトイレに行くとか、パソコンもねテーブルの上に置きっぱなしで行くとか、あんなマジで本当にありえないから、もうスマホを置いてビーチで海の中に入っちゃったりすると本当かもですよね。あとはスマホがその防水だから大丈夫みたいな感じでスマホと一緒にこう海に入っていくみたいなのもまあありだとは思うんですけど、せっかく海に来てるんだから、うん、なんかスマホとかデジタルデバイスは全部放置してもう自然の中で遊んだらいいじゃんって私は思うんですけどね。どうなんですかね、やっぱり時代とともに楽しみ方っていうのが変わってきちゃってるのかな。なんか海に来たら身一つで水と太陽ともうそれだけでいいじゃんって思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ若者たちは、まあ、私も若者なのかもしれないんですけど、スマホなしにはやっぱり生きていけないようなそんな感じになってきちゃってるのかな。まあでももし海に行って自分は絶対に水の中に入らないって決めてるんだったら別にそれは大丈夫かなって思いますね。貴重品自分で荷物見張っとけばいいので。というわけで、そう持ち物の話ばっかりしてきたんですけど、要するにもう私は海に行くときはもうほぼ身一つで行くんですよね。もう着いたら B さん脱いで、で洋服脱いだらもう水着状態なんで、そのまま、まあ、パラソルとあとゴザみたいなやつをパパって設置したらもう海直行ですよね。イエーイって言って、まあ、たまに浮き輪を膨らませる必要もあるんですけど、まあ、日曜日に行った時は浮き輪なしで行ったので、もう着いたら荷物全部置いてそのまんま海直行ですよね。もうそれでいいんですよ、最高で。ある程度水の中に浸かってちょっと手の皮膚がこの指のその第一関節のあの指の腹あたりにシワができ始めたら、まあ、そろそろちょっと一回上がるかってなって、で 寝っ転がって海風、それから夏の日差し、それからパラソルの木陰に涼みながらすやすやとちょっと一眠りするんですよね。まあ、眠るって言っても砂の上に寝ると結構背中硬くてガチガチになるので熟睡はできないんですけど、こう水で全身ちょっとひんやりしている状態だと気持ちいいんですよね。波音とかも聞こえてきて、で周りの雑音とかもちょうどよくて、こうこっくりこっくりなり始めてまた一眠りして、でまたちょっと暑くなってきたらもう一回海の中にザブンと入って、でもうそれだけなんですよ。超シンプル、涼む、寝る、もう一回水に入る、もう一回水から出てきて寝る、もう それだけ、それを繰り返すのが私流の楽しみ方です。本当にそれだけ、すごいシンプル、これ以外の楽しみ方はない。スマホも持っていかないので音楽とかも全然聞かないし、本も持っていかないのでもう海を全身で楽しむ、もうそれだけなんですよ私がやってるビーチの楽しみ方っていうのは。でも実際に周りを見たらいろんな楽しみ方をしている人たちたくさんいて、例えばこうパラソルなしとかで一人で来てる女性の方とかはこ うつ伏せ状態で自分の顔、自分の頭で影を作って、でうつ伏せのまんま本を読むとかね、あの本を持ってきて読むとか、まあ、スマホをずっと触るだとか、でその間こう背中をね焼くとかね、あとはこう簡易チェアみたいなのをこう持ってきて、こう寝っ転が椅子の上にこう寝っ転がるみたいな感じでのんびりする人もいれば、パラスっていう卓球のあのラケットよりちょっと一回り大きいサイズのこうビーチで遊ぶようなラケットがあるんですけど、 それとボールを使ってこう2人組で遊ぶ人たち、まあ、2人組もしくは4人で2対2とかをしてるグループもあれば、こうビーチなのでこう大人数でビーチバレーをする若者のたちもいれば、すっごい巨大な何ですかね、あの白鳥型かなの浮き輪で遊ぶ人もいれば、小さい子なんかはこう海辺の、まあ、水波とか、あとそれから砂場遊びですよねをする小さい子たちもいれば、テントを持ってきて、テントって言うんですかね、なんかすごいなんか運動会のあのテントって言ったら分かりますか、あれぐらいまではいかないですけど、あれに限りなく近いでっかいこう屋根ができるようなテントをガチで設置し始める人たちもいれば、本当にそれぞれで、割合で言うと、まあ、私みたいにパラソルと、まあ、ござもしくは、まあ、タオルみたいなのを引いて寝っ転がってるっていう人たちが大半だと思いますね。あとそうですね、なんかムキムキのお兄さんとかがガチ筋トレしてたりだとか、この前日曜日行った時はランニングしてる人も数名いましたね。こう海辺っていうか、海に水に近いところって砂が結構平らに、波が何回も通る分、砂の面がかなりこう平らになって走りやすいので、そこをずっと海岸線沿いを走ってる男性の方もいましたね。砂の上走るのってすっごい体力使うので、エネルギー消費にはすごいいいらしいんですけど、私はね走る気にはなれないですね。きついですもん。走るのは陸地でいいです。はい、そんな感じです。これが私のビーチの楽しみ方でした。どうでしょう、全然楽しくないかもしれないんですけど、参考になればいいかなと思います。で、最後にちらっと最近読んでいる本を紹介したいなと思います。タイトルがピュアインベンション、著者がマット・アルトさんで、アマゾンには一応日本語版に翻訳されたのも出ていて、それのタイトルは新ジャポニズム産業史というものですね。私は Kindle の英語版を読んでいるんですけど、読んでいるっていうのは現在進行形で、実はまだ読み終わってないんですけど、読んでいってすでにちょっと面白いので、ちょっと紹介しちゃおうかなと思って紹介しちゃってます。で、わざわざここで話そうと思った理由が、ちょっとした面白うんちくみたいなのに出会って、ああマジか知らなかったっていうことがあったので、ちらっと紹介しようかなと思います。内容はネタバレになるので言わないんですけど、この本はですね、もう大雑把に言うと、日本のですね、その産業史、特にポップカルチャー、まあ、サブカルとか、そういうのがどういうふうにヨーロッパとかアメリカに広がっていったか、まあ、代表的なキティちゃんだとか、あとはカラオケ、それからウォークマンとか、まだちょっと読み進めてない部分があるので全部は言わないんですけど、そういう代表的なそのサブカルチャーとか言われるようなものがどういうふうに日本で誕生して、戦後の日本をどういうふうに変えていってみたいなのが非常に分かりやすく書かれていて、英語版読んでるんですけど、私そんなに英語パーフェクトっていうわけではないんですけど、読みやすいのですごいガンガン読めちゃってます。で、どこにこううんちくを見つけたかっていうと、まあ、読んでる内容自体がすでにいろいろ勉強になるんですが、今回言いたかったのが、あの有名なキティちゃんの会社といえば、そうです、あの4文字の方かな、サンリオ。このサンリオっていう名前が実はスペイン語と関係していたんだっていうことをですね、本を読んでいる中で分かって、おっと思ったので、ちょっとそこだけ紹介しちゃおうかなと思います。 で、サンリオって聞くだけだと、あんまりスペイン語とつながりがあるのがわからないんですけど、もう理由が書いてあったのを見て、あ、なるほどなって思いました。で、サンリオはどうやら聖なる川、サンフランシスコみたいな感じで、そこのサンですよね、聖なるっていう意味のサンフランシスコ、聖フランシスコみたいな感じで、聖なる川でサンリオでサンリオっていう風につけたらしいんですよ。まあ、なんでかっていうと、本文にあったのが、文明の発祥は全て川があるところから文明が起こっている。で、そこにちなんで、まあ、サンリオっていう企業が、まあ、将来的にその文化を起こす川のような存在になればいいなっていうところから、サンリオっていう名前をつけたらしいですね。なぜスペイン語から取ったかっていうのは説明されていなかったのですが、まさかね、あのサンリオっていう社名がスペイン語から来てたなんて想像もしていなかったので、ここの部分読んだ時にマジかってなりましたね。で、それと同時に思ったことが、なんでサンリオってしたんだろうっていう疑問も湧いてですね、なんか聖なる川っていうのをスペイン語で表記するのであれば、リオ・サグラードって言った方が自然じゃないかなって私は思ったんですけど、なんかサンフランシスコとかサンセバスティアンとか、まあ、サン〇〇っていうのは確かにスペイン語だとよく聞くパターンなので、まあ、それにちなんでサンリオってつけたのかなとか私は思ったんですけど、ここでは本の内容はあんまり説明するつもりはないんですけど、もしそうですね、サンリオとか、あと日本の漫画の発祥、手塚治虫がなぜ日本で流行って、どういうふうに日本の漫画映画業界をに影響を、及ぼしたかとか、そういうのを日本人目線ではなく、著者のその日本をよく知る外国人からの目線でどう記述されてるのかっていうのに興味がある方は、ぜひ読んでいただけると面白いかなと思います。まあ、別にその今回たまたまサンリューっていう名前がスペイン語に由来していたっていう、それで紹介しようかなって思っただけなんですけど、まあ、スペイン語をほにゃらら抜きにしてシンプルにすごい日本を外から見た時にどういう国なのかっていうのを過去を遡って勉強するにはすごく、まあ、いい一冊なのかなと思うのでおすすめします。概要欄に一応 Amazon のリンクを貼っておこうと思うので、もし気になる方はちらっと見てみてください。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!